三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週は今月正式に発足しました朝ドラに牧野富太郎博士をの回をご紹介します。ゲストは朝ドラに牧野富太郎博士を、略称朝ドラ牧野の会事務局長の中島暁さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして事務局次長の松田雅子さんです。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。では朝ドラに牧野富太郎博士を、略称朝ドラ牧野の会、どういうことから始まったプロジェクトなのでしょうか。中島さん。
そうですね、お山の下お町で知る富太郎、牧野富太郎プレセイター祭というのをやりましてね、4月15日に、
はい、
でその時に、まあ、これはすごい牧野植物園も生誕祭やるけれども、市民の立場というか普通の人が富太郎を知ろうじゃないかという企画でしてね、でそれがそれなりに成功しまして、でまあ反省会をした時に、これはもったいないと、やっぱ牧野富太郎と偉大な人物だしということになって、それならば朝ドラでね取り上げてもらいたいなというふうな声が上がったので、そしたらそういう会を作るかということになって設立したんです。
牧野富太郎プレ生誕祭、中身はどういうことをなさったんです？
中身はね、あの記念公演が牧野富太郎と薬草ということで、ね、牧野植物園の園長さんに話してもらいまして、
はい、
それからあの昭和の平成の富太郎という稲垣さんに、富太郎が歩いた高知の山野を巡るというのでね、牧野富太郎発見したいろんな珍しい植物も含めてスライドで紹介するという取り組みでした。
へえ、改めて牧野先生を身近に感じるような、そんなイベントだったんですね。
そうです、そうです。それをまあメインにしましたので、
そのイベントから盛り上がりをさらに継続していきたいな、お仲間の皆さんの共通項が認識ができたわけなんですね。
そうです。
なるほど。松田さんはどうなんですか？
たまたまですね、あの今年のあのシネマの食堂にあの発表する曲で、聖子笹っていう、まあ、牧野富太郎博士の奥様をモチーフにした曲を作らせていただいた、その日にですね、お誘いいただきましたので。
会に入らないかと。
はい、
今年のシネマの食堂っていうのはこれからですよね。
そうですね、今年は12月の2日に佐川町の麒麟館で開催するように、ま
あ、それに向けて音楽を作っていたところ、
はい、
まあ、松田さんは映像であったりライターさんであったり幅広く活動中ですので、
はい、
まあ、そのフィルムを作る、そしてそのフィルムに音楽をつけるテーマが末子笹、牧野富太郎博士の奥様ですよね、
はい、そうです。
その音楽を作った時に完成したところにこの会に入らないかと、
ちょっとあの集まりがあるから来ませんかっていうことで、その日は仕事も入ってましてお断りする方向だったんですけど、何かこれはこう牧野先生に呼ばれてるような、いかんといかんっていう感じがありまして参加したんです。
ではその時に初めて中島さんと松田さんは会ったんですか？
そうです、
初めて、
はい、で佐川出身者なので、私なんかめちゃくちゃ熱くなってしまっていて今
その会っていうのは牧野富太郎プレ生誕祭に関わる会ですか？
そうです。
その、ね、はい、実行委員会立ち上げたの、
はい、皆さんチラシも手作りでとかおっしゃってたんですけど、いやそれはやっぱり印刷しないとみたいなことになってなんか勝手に作らせていただいたり、
ね、我々素人だ
松田さんもこの牧野富太郎プレ生誕祭4月のイベントに関わることになって、
はい、
一緒にみんなでさらなる高みを目指そうということで、
はい、
朝ドラ牧野の会が今年4月に発足したということなんですよね、
はい、
まあ、目的としては会の名前からも想像できるわけですけれども。
そうですね、牧野富太郎、まあ、高知県では有名なんですけれども、県外では、ね、ほとんど無名です。という点ではその牧野富太郎のまあ人物、ね、小学校中退で、でも東大の助手みたいな形に行って、ね、大学者になっていくという、まあ、道というのは面白いなと思うんですよね。それと人柄もね、縁ですよ。だからその植物学も、まあ、学問じゃなくてみんなのものにする。だから子どもたちと一緒にね、市民と一緒に植物を見る会、山へ登って見る会なんかは始めたんですよね。そういう点でもなんか学問をみんなのものにする、 植物を愛する心を広げたいというそういう思いも含めて今大事なんじゃないかな、命につながる、花を愛すると草を愛すると命を愛することにつながると僕は思ってますので、そういうものは全国発信しても今も意義があるんではないかというふうに思っています。
でどうしてまた朝ドラなんですか？
あのですね朝ドラっていうのは毎朝こう放送されますよね。そこに牧野先生ゆかりの花々が毎回一つずつ必ずとにかく一つ紹介されるっていうのはすごく気持ちがいい朝の時間になると思うんですね。それともう一つがそのやっぱりその牧野先生の生涯って奥様の末さんがすごく献身的に支えられているわけですけれども、あの映画とかの短時間でやるとちょっと誤解を生じるところとかあるんですよ、やっぱり、うん、あの破天荒すぎて、それでいい脚本家にじっくりと表現していただくことが一番牧野先生を知っていただくことになるのではないか、そういう感じであの話し合ってできました。
もう今朝ドラというととっても話題になりますもんね。
はい、地域おこしにもなりますし、ね、
なりますし、またあの、まあ、現代ものですけれども今流れている半分青いは、花子とアンとか朝が来たとか、はい、実在した人物をモデルにした作品もありますので、
はいはい、
牧野先生奥様の末さんテーマとしてはぴったりじゃないかなというようなところも終わりなんですね。ではね、
私たちもそういうふうに思ってます、
はい、
なるほど、
ま、水木しげるさんとかマッサンの旦那様が主人公みたいな感じですけれども、こう奥さんがヒロインとして描かれているっていうのもすごく魅力的で、うん、はい、
さあでは発足したばかりですけれども、目標に向かってどのようなプロセスを踏んでいこうとしていらっしゃるのでしょうか。活動内容について教えてください。
署名発足式を佐川でやりましてね、1年間で1万筆という形であまり大きな数を求めてません、
うん、
でその中で人と人の広がりの中で、ね、知ってる広がりの中で集めていこうと思っています。
署名用紙を貸していただいて管理してくださるところを今佐川町にお願いして上がってるんですね。で、まあ、こちらの方にあの足を運んでいただくとすぐそこに牧野公園がありますから、ぜひ博士の愛した今山野草を市民グループの方々が盛り上げてくださってますけど、そこの山にも触れて帰っていただいて、ぜひたくさんの、はい、牧野ファンができればいいなと思っています。
まあ、県内でもそうですけどね、あの日本でもね、牧野博士を愛する方ってかなり多いんですよね、
はい、
そういう方とも、まあ、連絡取り合いながら、うん、あの東京にもね記念館ありますのでね、そういう方とも取り合いながら全国的にね、少なくともいいけれども散らばってる牧野ファンも、まあ、掘り起こして。
署名というのは牧野ファンがつながるツールなんですね。
そうです。
そうです、はい、
で今は佐川町の方に置かしていただいている、
はいはい、現在佐川町の旧浜口邸牧野富太郎ふるさと館、司ボタン酒造の酒ギャラリー保定麒麟館、八金の店の前にあります、島崎商事物産販売所、越知町横倉山自然の森博物館などで置かせていただいております。
はい、どちらが入り口でも構いませんよね。偶然佐川町そういった署名用紙が置かれているところを訪れて署名していただくのもよしですけれども、署名をしに行きたいからその場所を訪れるっていうのもまた地域活性化に一つ貢献するような気がします。
はい、はい、もうそれもいろんな方にアドバイスをいただいて整ってまいりました。はい、
その他の活動はどうですか。は
い、いろんな佐川に行った時の、 あの人との出会いですとか、まあ、こういう会のことですとか、もう逐一あのホームページを立ち上げて、
はい、
そこにあの書かせていただいてます。牧野公園花森クラブっていう牧野公園にあの山野草を植えたりあの除草作業をされたり、まあ、日頃からコツコツとされてる団体があるんですけど、
はい、
あのそこにちょっと体験入会させていただいて、まあ、一日一緒に活動させていただいたんですが、もう本当にあのこのうだるような暑さの中で、ね、牧野先生が大好きやったこの草植えませんかとかすごく和やかな感じで作業されていて、まあ、そういうようなこともそのホームページに もう逐一報告させていただいております。
わかりました、ね、ホームページはどのように、は
い、朝ドラ牧野の会ということで検索していただきましたら Facebook の方で立ち上げておりますので、
ぜひ皆さんご覧ください、はい。